ラジオ健康プラザ。この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。ラジオ健康プラザは日光記念病院の医師看護師などの専門家に医療や健康についてお話を伺うコーナーです。
年末年始はクリスマス、お正月に20歳を祝う式といったイベントが満載です。1月の中旬には大学入学共通テストもあり、体調管理を万全にしておきたいという方も多いのではないでしょうか。体調管理のスタートは正しい手洗いからということで、今回は手洗いを極めるための指導を受けたという広報広告室の神田さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
神田さんは事務職ですけれども、手洗いについて指導を受ける機会があったんですね。
はい、今年事務職などのスタッフを中心に手指消毒や手洗いについての実習がありました。手指消毒の塗布を模した蛍光塗料を手と指に塗り、ムラがないかどうかをブラックライトで確認します。その後通常通り手を洗って、汚れの残りを特別なシステムで可視化するものです。
手洗いのポイントなどは指導されたんでしょうか。
はい、まず前提として爪を切ってアクセサリーや時計を外しておくことが大切です。次に洗い残りが多い指先、指の間や股の部分、親指の付け根、シワの部分を意識して洗います。手の水気を取る場合は共用のタオルよりもペーパータオルが衛生的でおすすめだそうです。
では具体的に神田さんに実習の結果を伺いたいと思います。広報誌に記載がありましたよね。どうやらあまり良い結果ではなかったようですが。
そうなんです、全体的にうっすらと汚れが残っていて、特に指先の多くの部分に洗い残りが見られるという結果でした。実は私は手洗いがとても好きで、毎日何回も行っています。しかもそれぞれきちんと手洗いをしているつもりだったのに、実はうまく洗えていなかったんです。
どうやったら手洗いの効果を高められるのか、指導はありましたか。
はい、しっかり指導していただきました。ポイントは2つあるそうです。1つはたっぷりの泡で洗うこと、もう1つは普段から手のケアをすることです。1つずつお話ししたいと思います。まずたっぷりの泡で洗うことなのですが、これは汚れが泡と泡の隙間に吸着されていくことで取れていくからだそうです。しかし泡があるだけでは汚れは落ちませんから、手を覆うくらいのたっぷりの泡を作って両手をしっかりこすり合わせるということが大切です。
たっぷりの泡を作ってしっかり両手をこすり合わせることですね。洗い方についての指導などはありましたか。
私の場合、指の関節や指先に特に汚れが残りました。指先の汚れの落とし方は、指先を揃えてもう片方の手のひらでこすると良い。指の関節についてはシワを伸ばすようにすることで汚れを落としやすくできるということだそうです。指の股の部分、手首、手の甲、親指の付け根などの部分は汚れが残りやすいそうです。指の股の部分は両手を広げて手を組むような形でこすり合わせる。親指の付け根や手首などはもう片方の手でしっかりとこするということが大切ですね。
もう一つのポイントはいかがでしたか。
もう一つのポイントの普段から手のケアをするという点については、冬になると空気が乾燥してだんだんと手が荒れてきたりしますよね。そうすると指先や手の甲の皮が粉を吹いたり硬くなったりひび割れたりすることがあります。この状態になると皮膚の丸めや隙間に汚れが入り込んでしまい、なかなか取れにくくなってしまうんだそうです。また手荒れが進行していくと手がヒリヒリしたり、ひどくなると血が出たりということもありませんか。こうなってくると、そもそも手洗いを避けたくなるということもあり、結果として手に汚れがついたままになってしまいます。
ミス仕事をするたびに手荒れがひどくなって、赤切れの痛みから手洗いを避けがちになるというのはあるかもしれませんね。今回の神田さんの場合は手はどういう状態にあったんですか？
私の手で汚れが残ってしまった部分をよく観察すると、実は爪の横の硬くなってタコのようになってしまった部分だったり、髪によく触れることから乾燥が進行した指先の部分、特に多く汚れが残っていました。考えてみると私の場合は手の甲も手のひらもとても乾燥しやすいので、うまく洗えていなかっただけではなく、ひょっとしたら乾燥による汚れの入り込みもあったのかもしれません。
そうなるとこれからの季節は特に念入りにハンドケアをしていく必要がありますね。今年は特にインフルエンザが流行していますし、手洗いがより効果的なものになるよう、家族みんなで声を掛け合いながらのハンドケアを日課にするのも楽しそうですね。さて、冬になるとノロウイルスなどの感染症もよく見られるようになりますよね。ノロウイルスなんかはよくエタノールが効かないと言われていますが、こういうウイルスにも手洗いが有効なんですね。
はい、この時の手洗いによる効果は物理的にウイルスを洗い流しているということです。新型コロナウイルスやインフルエンザウイルスはエタノールでウイルスの構造を一部破壊することができるので、感染拡大の抑止につながるということなのですが、ノロウイルスには実はそれが効きません。ですから丁寧な手洗いを実施することで手についているウイルスの量を物理的に減らし、拡散を抑止していくということが大切です。丁寧な手洗いをすることでどのくらいのウイルスが減るのかというと、手洗い前に約1000万個のウイルスがあったとします。これを流水のみで15秒洗うと約1万個、ハンドソープを使ってもみ洗い10秒行った後、流水で15秒注ぐと数百個にまで、そしてこれを同じことをもう一回繰り返すと約数個にまで減少するそうですよ。
思っていたよりもかなりの数のウイルスを洗い流すことができるんですね。私たちもたっぷりの泡で丁寧な手洗いをして、様々な感染症を予防していけるよう意識して行いましょう。本日のラジオ健康プラザは医療トピックスのコーナー、年末年始に知っておきたい効果的な手洗いの方法について、広報広告室の神田さんに院内研修で指導されたことを中心に詳しく伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで日光記念病院からのお知らせです。引き続き神田さん、よろしくお願いします。
第3回日光健康セミナールの開催が来年の1月30日火曜日に決定いたしました。今回は副院長で歯科口腔外科主任課長を務める榊原紀之歯科医師を講師に迎え、知らなきゃ損するお口の話、寝たきり予防はお口の健康からというテーマでお話しします。動画や質問などを交えながら、お口の健康と体の健康の関係を学んで健康寿命を伸ばしませんか。開催は来年の1月30日火曜日14時から室蘭市市民会館2階会議室で行います。参加は無料、予約も必要ありません。お買い物ついでに、お出かけのついでに、ぜひお越しください。たくさんの方のご参加をお待ちしております。
広報広告室、神田さん、ありがとうございました。
ラジオ健康プラザ、この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りしました。